父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心のままに行ってください。先週からしばらくお休みしておりました、絵画と信仰シリーズのお話を再開させていただいております。先週は、17世紀のスペインで活躍いたしました、リアリズムの画家、ベラスケスの作品をご紹介いたしましたけれども、本日はこのベラスケスを心から尊敬いたしました画家、フランシスコ・ゴヤについてお話しさせていただきたいと思います。ゴヤは18世紀後半から19世紀前半にかけて活躍いたしました。やはりスペインの画家なのですけれども、彼はベラスケスとはまた違ったタイプのリアリズムを追求した画家でした。ベラスケスは宮廷に集う様々な人の姿を分け隔てなく、共に神様に作られた尊厳ある一人の人格として描きました。一方ゴヤは人間の暗闇の部分、すなわち罪人としての人間の現実を鋭い眼差しで見つめ描いた画家でありました。ゴヤは若くして宮廷画家となったベラスケスとは違い、40歳になってようやく国王カルロス3世の下で宮廷画家となります。そして初めはロココ調の明るい肖像画などを描いていましたけれども、40代の半ばを過ぎた頃、彼は病のために聴力を失うのです。そしてそのことを通してゴヤは人間の内面世界をより深く敏感に感じ取るようになり、表面的な見せかけを剥ぎ取った罪人としての人間の現実を厳しい目で見つめて描くようになっていったのです。ベラスケスのラスメニーナスを参考にして描きました王家の集団肖像画であるカルロス4世の家族では、一見豪華な王家の人々の姿を描いているように見えながら、実はその欺瞞に満ちた人間関係を密かに風刺いたしました。中央に描かれた王妃マリア・ルイーサは、愛人のマヌエール・ゴドイという男を重要なポストに就かせ、やがては宰相に就任させ、彼を介して国政を司っていたのです。そんな王妃の狡猾で意地悪そうな笑顔と、お世辞にも優秀そうには見えない国王の表情、その両者の間に一番小さな子供を立たせることで生じた二人の間の暗い溝などを通して、ゴヤはこの王家の人々の中で起こっている醜い現実を密かに描き出したのです。またゴヤは腐敗した教会の聖職者や彼らによって密かになされている様々な不正、迷信的な異端審問、貴族と称して働かない人々の存在などにも怒りを感じ、それらをカプリーチョスという版画集にまとめました。また、国境を越えて侵攻してきたフランス軍の兵士によって銃殺された人々の姿を描き、そこから始まったフランス軍との戦いの中で起こった惨劇を、戦争の惨禍という版画集にまとめました。それまでの戦争を描いた絵は、勝者を称え、その偉業を後世に伝えるという目的のために描かれました。しかし、ゴヤの作品は、フランス側にもスペイン側にも偏っておらず、ただ戦争という状況の中で、人間がいかに残酷な野獣になるか、ということを描きました。これはかつてないことでした。そして、やがてゴヤは、一軒の家を購入し、 そこに引きこもって、その家の壁中に、いわゆる黒い家と呼ばれます、絶望的な人間の暗闇の姿を、さまざまな仕方で描いたのです。そんな人間に絶望したかにも思えるゴヤが、その晩年に、オリブ山のキリストという絵を描きました。それはサン・アントニオ修道会から依頼されて描いた修道会の創始者の肖像画とともに、ゴヤが修道会にプレゼントしたものでした。この修道会は、貧しい子供たちを集めて大変良い教育をしておりまして、ゴヤも子供の頃にこの修道会が主催する学校で学んだのです。そんな感謝の気持ちを込めてゴヤは、このオリーブ山のキリストをプレゼントしたのです。暗闇の中に大きく手を広げて叫び、祈るキリストの姿は、彼がこれから担おうとしている人間の罪の責任の大きさ、その絶望的な深さを物語っています。神の一人子が、この杯を私から取り除けてくださいと祈り求めるほどに、それは想像を絶するほどの厳しく辛い務めでありました。人間の罪の現実を厳しく見つめ続けたゴヤだからこそ、その辛さ、厳しさをリアルに感じ取ることができたのではないでしょうか。そしてそんな十字架の道を父なる神の御心に従って歩み通してくださったイエス・キリスト以外に、罪人の救いはないのだということを、ゴヤ自身が深く感じていたのではないか。そして特に子供たちに対して、この罪にまみれた現実の中で、そんな人間のために、君のために、ご自身の命を捧げてくださったイエス・キリストをいつも見上げていてほしい。そんな願いを込めて、ゴヤは、この絵を送ったのではないかと私は思います。